桜色小島のみんなピンクになれ。皆さんおはようございます。パーソナリティの桜色小島です。火曜日の朝6時半早朝からお聞きいただきありがとうございます。本日の放送は11月7日、そして再放送の11月14日としてお聞きいただいていることと思います。まだお布団の中で、お散歩をしながら、朝食を食べながら、家事をしながら、通勤通学の電車やお車でお聞きいただいて いただけていたら嬉しいです。桜色として活動している小島ですが、みんな一人一人、これが私というものは違います。生まれた場所も育った環境も、好きなもの、嫌いなもの、得意なもの、不得意なもの、セクシュアリティも誰一人として同じ人はいません。見えるもの、見えていないもの、皆様々な違いを持っています。その違うを知る、そしてその違うに歩み寄り、寄り添うことができたら、もっと優しい社会になるのかな。桜色は、この皆違うを知り、寄り添い、歩み寄る仲間を、味方だよ、仲間だよという意味のある、ALLY、アライ。アライ桜色として、アライの輪を広げていく活動をしています。そしてもう一つ。小島がこよなく愛する日本のお米で作った日本の国酒である日本酒の歴史や奥深さ、蔵の思いなどを伝えていく日本酒伝道師酒桜色としても活動しております。この番組は大人も子供も生きることを楽しもう、自分らしくありのまま共に生きるをテーマに、いろんなゲストの方をお招きしてたくさんの汁をお届けしていきたいと思っております。本日は桜色小島一人語りの回となっております。7時までの30分間、皆様と楽しい時間をご一緒できたら嬉しいです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。みんなピンクになれ、パーソナリティの桜色小島です。今回は、一人語りの回となっております。いつものごとく気ままにおしゃべりさせていただきますので、最後バタバタになるのか、時間が余ってまた余計な話を追加して、そしてまたバタバタになるのか、30分間、一緒にご一緒に楽しんでいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。今日は放送日としては11月の第1週目第2週目になっていると思うんですけれども、あの収録、毎回こちら収録なんですってお話しさせていただいてるんですけれども、今日はとっても天気が良くて、もうあの駅からここまで10分ぐらい歩いてくるんですけど、もうすごく気持ちよかったですね。でなんかだんだん朝晩寒くなってきて、昼間はまあまあ今日も羽織るの1枚羽織っては来てるんですけれども、すごく過ごしやすい季節になってます。つい最近は1日なんかとっても 寒い日があって、もう暖房つけるかこの日はぐらい、この間冷房だったのに、ついこの間まで冷房だったのにみたいな日がちょっと1日あったかなと思うんですが、まあ、その後はそこまでの寒さはちょっと落ち着いたみたいで、またあの秋らしい感じになっています。はい、気持ちいいなと思いながら、歩いて今日はここまで来ました。で、ちょっと初っ端最初から小島おどじな話をさせていただきます。 昨日私車の移動よりも電車の移動の方が好きなんですよね。で息子とちょっとある仕事で打ち合わせがありまして、そこに行くのに同じ場所に行くのにいつも別行動するんですけど、息子は車大好きで車でどこでも行っちゃうんですよね。で私は電車の方がなんかちょっと気楽だというか、なのでいつものごとく私は電車で行くから遅れないように来なさいねって言って、私は家にを出たんですが、ちょっと最寄りの駅まで時間がなかったので、いや最寄りの駅までは車で行っちゃおうと思って車で本当に数分で着いちゃうんですが、で駐車場に入れて行きました。帰り打ち合わせが終わった後、息子が結構早く着いたよ、早く帰れるよ、乗って帰ればっていうの言葉でそれにちょっと乗っかってしまって、帰り息子の車で帰ってきたんですよね。で途中でちょっとお昼を抜いてしまったので、2人してお腹空いたから何か食べようかってお店屋さん入って話しながら帰ってきたら、もうすっかり私が地元に車を置いていたのを忘れてたんですよね。でその後まだちょっと事務所の方で夜まで仕事が入っていて取りに行けなかったんですよ。ちょっと山の中に住んでるので怖いから、もう夜は出るのやめようと思って、今日朝頑張って早起きして朝散歩をして一度車を取りに行き、そしてまたこの収録に来るためにまた1時間半ぐらいしてから駅まで歩いたという、ちょっとおどじな、そんな小島の話をさせていただきました。本当どじなんですよね。もう子供たちにいつも怒られるんですけど、でも懲りないんですよ。まあいっかーになっちゃうんで、でも楽でしょ、まあいっかーってなった方が、結構そういう自分に慣れてからの方が私はすごく生きてて楽しいですね。なんかいいじゃん、まあってどうにかなるよ、まあいっかみたいな、周りには飽きられていますが、そんな小島今日一人語りなので本当にちょっと気ままに何も考えてないんですよね。もういつものごとく電車で何話そうかなって、でも今日結構頭の中にこれも話したいこれも話したいって、最近ちょっとネタが多くて話したい話が多かったんですが、とりあえず前にもお話ししてゲストにも来ていただいたんですけど、私ちょっと経営者の神奈川県中小企業家同友会という経営者の会に入っていまして、でそこでは支部に所属するんですね。私は、川崎の方の支部に所属しているんですけども、でそれとは別に、委員会っていうのがあるんです。で私はその委員会ダイバーシティ委員会っていうのに所属していて、障害だったりとか児童養護施設に入っているお子さんたちの、就労支援をされている方がいたりだとか、いろんな方がそこにいらして、なんだ勉強しているというか、はい、福祉関係の方が多いんですが、会社で、この会社の 何人だろう、何人以上という大きな会社になると、雇用しなければいけないみたいなのがあるんですよね。障害のある方雇用をっていうのが、なんとか率、雇用率、法定雇用率だっけな、なんか忘れちゃいましたけど、でそんなこともあったりするので、経営者の会なのでそういうお勉強があったりとかっていうのがあるんですけど、ダイバーシティ委員会に所属している人たちはもうみんな共に生きるっていうのが自分たちのテーマにあるので、ダイバーシティって言葉もなくなればいいよねっていうような、形で いたりするんですけど、やっぱりそこにいらっしゃる方じゃない経営者の方にやっぱりお話がなかなか届かなくて、なんかやっぱり壁があるみたいなんですよね。壁を感じるというか、で私はそれをどうしたらその壁を取り払えるんだろうかというふうにいろいろ考えて、実はこの自分の所属している支部にクラブ活動って言って、小クラブ活動集団っていうんですかね、そういう新しいものができて、もっとお仲間さん同士密に接することができたらいいよねみたいな、月に1回 あの霊界って言って、誰かがこう報告者としてお話しするっていうのがあるんですけど、それ以外でのなかなか集まりとかもないので、あの少ないので、あのクラブ活動自由に作っていいよっていう。でそのクラブ活動の中に、あのこう勉強系のものもあれば、ちょっと娯楽系っていうんですかね、のもあって、あの誰でも参加できるんです。その支部の会員の方でなくても、他の支部の方でも、その会員以外の方でもゲストとして参加可能っていうので、私は今までいろいろする中で、こういろんなこうこういうふうにことをやってみたいなっていう練っていたものがあったんですけど、なんかこれ結構それ活かせちゃうかもと思って、私ここで自分でクラブ活動を立ち上げますって言ったんですよね。でそれがあのネーミングがやっぱり何ですかね、あの人が興味を持ってもらえないと意味がないというか、なのでこうネーミングとかって大事だと思ったんですよね。なんだそれってちょっとそこで食いついてもらうみたいな。であのつけた、ネーミングが、名前が、本当は最初あなたの知らない世界ってつけたんですよ。なんかこれを聞いてなんかある番組を思い出したりする方もいるかなと思うんですけど、あなたの知らない世界って言って、なんかまあちょっと、まあ、今あの見えているものよりも見えてないものの方が多いと思うんですよね。あのこうで、まあ、これは、一応経営者の会なので、あの働くっていうことをテーマに考えた時に、同じ会社の中でいろんな人がいます。でその皆さんこう働いている人たちのことを、あのちゃんと見えてますかみたいな、あの見えているもの以外の見えてない部分の方が結構大きくて、例えばあの、まあ、そのダイバーシティで言ったら、あの障害とかっていうのがあると思います、あると思うんですけど、それも目に見える障害から目に見えない障害もあると思うんですよね。本当に障害って一言で言っても、例えば身体的な障害、視覚障害、聴覚障害とか肢体不自由とか、あとはまあ内部障害とかいろいろこの中にもありますし、あとは知的障害っていうと、あとは自閉症とか学習障害とか ADHD っていうのも、あのお聞きになったことある方もいると思いますけど、あの多動性障害とか、あとは精神障害っていうと統合失調症とかうつ病とか、あの発達障害とかアスペルガーとか高次の機能障害、脳の機能の障害とかっていうのに、本当に障害って一言で言ってもたくさんあるんですよね。目に見えるものから目に見えないものから。で、あの病気もそうだと思います。あの前にもちょっとお話ししたんですけど、私こう見えてあの難病を持っているんですっていうんですけど、あの多分一見見ただけじゃ私が難病を持ってるなんてわからないと思いますし、あとはまあ得意なものとか不得意なものとか、好きなものとか嫌いなものとか、あとまあ育った環境とかセクシュアリティとか、みんな違う、これが私っていうものを持っていると思うんですよね。で、あのこれをやっぱりその知ることによって何かが変わるんじゃないかって、ずっとこうなんだろう、あの漠然としたものをあの持っていろんな方とのご縁をいただいてきたんですけれども、そのこうやっぱり知らないから分からなかったりとかできなかったりとか、どうしていいのか分からなかったりするんだと思うんですよね。私も最初は本当に知らないことだらけで、あのどう接したらいいんだろうなんて頭で考えて、あのこう私が言った言葉で傷つけてしまうんじゃないかとか、あのもう考えてしまったらやっぱり行動に移せなかったり、会話できなかったりとか、距離を置いてしまったりとかしている自分がいたんですよね。それがでも実際にご縁をいただく中で、あのお話ししたりとか実際に会って話してっていう風にすると、だんだん自分の中で、あ、普通でいいんだって、あのこの言い方もこう合ってるかどうかちょっとご批判は受けたりするかもしれないですけど、あの選ばずに言わせていただくと、普通でいいんだと思ったんですよ。別にあの本当に、まあ、例えば気をつけなきゃいけないこととか あるんですよ。例えば LGBTQ で言ったら、カミングアウト、アウティングって言葉があって、アウティングっていうのは、あの例えばカミングアウト、あの勇気を持ってしてくれた友達だったりとか、同僚だったりとか、上司とか部下だったりとか、そういうカミングアウトされた時に、それを人に、自分がまた別の人に、あの人こうだ、こうらしいっていうのを することアウティングっていうんですけど、それはしてはいけない行為って言われてるんですが、やっぱり勇気を持って自分のことをこうお話ししてくれたことに対して勝手にやっぱり人にこう言ってはいけないっていうのがあったりします。そういうのをやっぱり知ってると知ってないじゃ本当に雲泥の差があるので、それこそ以前ニュースとかにもなりましたけど、学生の方がカミングアウトされたのをアウティングしてしまって、その学生さんがこう命を落としてしまったっていう本当にすごく悲しいことも起きてたりするので、やはり知ることって大切だなって思います。で、この私の中でのテーマはやっぱり知るなんですよね。知らないことがたくさんある中で、やっぱりまずはその人を知るっていうことが大事っていうのをちょっと最初の、前置きから本題にすぐ入っちゃったみたいな感じなんですけど、このクラブ活動で、いろんな方にゲストとして来ていただいて、例えば当事者の方だったり、それに携わっている方だったりっていうのでお話をしていただく。で、やっぱり実際にお話を聞く機会ってなかなかないと思うんですよね。なので、その自分が所属している支部でもクラブ活動を作って、まず経営者の方たちに、自分が働いている会社の人たちをみんな知るというところで、働きやすい職場作りにつながると思うんですよね。それをすることで会社としては生産性の向上にもつながるし、お互いに知ることで職場の仲間意識も変わるんじゃないかなって思うんですよね。なので、経営者がその多様性を学ぶことで、それを知った従業員の方々が今まで話せなかった悩みをお話ししてくるかもしれない。その人が抱えているものを共有して寄り添うことで、会社としてもいい方向に向かっていくのかもしれませんということで、まずは多様性から生の声から知るっていうことでやっていきたいなと思って、今それが、一応クラブ活動を立ち上げにあたって3名集まらないと立ち上げできないっていうのが一応ルールとしてあって、3名集まったんですよね。なので私これパワポ作って、幹事会みたいなのがあって、そこにこう提案させていただいたんですけど、これを動画で撮影して、あちこち、もうね、なんかね、楽しいんですよね。もうあちこちこういろんなところに投げようと思って、私これ自分の支部だけとか神奈川だけじゃなくて、この中小企業がどういう会って全国にあるので、全国の本当にところに向けて、あと全国にもの、会にも、その中小企業が、例えば北海道とか沖縄とか同じように中小企業がどういう会ってあるんですけど、その中にも名前は違えどもダイバーシティ委員会みたいな委員会みたいなのやられてるところがたくさんある。全部にあるって言ったかな。なんで今そうだ、これ収録なので、もう放送日には終わってるんですが、収録日のちょうど1週間後に愛知で、全国からのそういう仲間の集まりがあるんですよね。それにも行くつもりでちょっといるんですが、それではちょっとまた半分過ぎてしまいましたが、一度、ジングルを挟んで後半に行きたいと思います。
ラジオ夢の種。
はい、また気ままにダラダラとおしゃべりしてしまいましたが、ちょっとまたこの続きなんですが、実はこの、なんでタマコの知らない世界かっていうと、その支部の名前がタマ田園支部っていうんでしょうね。なのである方が、これ名前タマコにしたらって言われて、タマコの知らない世界っていう風にクラブ名になりました。で、テーマは知るで、多様性を生の声から知るっていうのが、表のテーマになっていまして、実は裏テーマがもう一個あるんです。これが皆さんご存知、日本酒好きの小島、日本酒伝道師として活動させていただいておりますが、裏テーマとしまして、経営者に欠かせないお酒の席、 プロからお酒のうんちくを知るというのが裏テーマにございます。これなぜ裏テーマというか、これも本当は最初並べてたんでしょうね。この多様性のことを生の声から知るっていうのとお酒のことをこう並列してたんですよ。私この最初パワーアップ作ってお話しするとき、ただこれでちょっとどうですかねって相談させていただいた方が、小島さんはどっちをこれ本当は言いたいの伝えたいのって言われたときに、本当に私がここで伝えたいのっていうのはこの多様性のことなんですよね。みんな共に生きるっていうテーマがあるので、知る、これを知るってほしいって。ただこういう言い方ちょっとあんまり良くないかもしれないんですけど、やはりいろんな方にこう参加してほしいし知ってほしいって言ったときに、もう一個私のこのお酒をくっつけることによって、お酒に興味がある人が入ってきてくれて、でそのお酒に興味があるから来たけどみたいな、でもそこで多様性の話とかもあって、それを聞いてたまたまそこで聞くけど、それでまた知ってもらえる。でそれでもいいと思ってるんですよ。入り口って私は何でもいいと思っていて、日本酒業界でもそうですけど、私が日本酒伝道してとしてやっていく中で、日本酒をもっと知ってほしいって、気楽に飲んでほしいって、自分好みの日本酒を見つけてほしいって思ってる中で、やっぱり最初の日本酒の入り口ってどんな入り口でもいいと思ってるんですよね。なので今回もそうですけど、こういう2つのテーマの知るにしたんですけど、その方が裏テーマにっていう形にしたらあって、なので、多様性を生の声から知るっていうテーマの中に裏テーマとして、経営者に欠かせないお酒の席、プロのから、お酒のうんちくを知るっていうのをちょっと裏テーマに入れてみました。で、これは、私の師匠である、日本酒伝道師の塾長先生で、酒侍を、助任されている、先生がいらっしゃる、師匠がいるんですが、その師匠だったりとか、聞き酒師の方だったりとか、それも日本酒に限らず、ワインの、持ってるソムリエの方もいたりとか、あと酒蔵さん、酒屋さん、今までたくさんご縁をいただいてきた、あと飲食店の方とかもですよね、もいらっしゃるので、その中から皆さん来ていただいてちょっとお話しようと思っていたりもします。あとはある時ある経営者の方に、あまりこうお酒の知識がないんだけど、手土産として持っていくのに、あるお酒を用意したと、ちょっと裏ルートから手に入れてみたいな。でもそれのお酒をあっちこっちをお渡しした時に、やっぱりどのお酒でもそうかなと思うんですけど、やっぱり美味しかったっていう人もいれば、ちょっと好みのお酒ではなかったっていう人もいるみたいで、そっか、でもこれはどのお酒にしてもみんな好みあるので違うんですけど、なんか酒屋アンケートみたいなの取ってみようかなと思って、で酒屋さんによって置いてある日本酒って本当違うんでしょ。だから酒蔵巡り同様、酒屋巡りも楽しいですってちょっと以前お話しさせていただいたと思うんですけれども、酒屋さんを訪ねて、その酒屋おすすめランキングみたいなのを作ってみたいなと思ってます。そんなのもちょっとこのクラブ活動の中で取り上げてみたりしたいなと思ってるんですが、このクラブ活動を、先ほどもお話しましたが、この会に所属してなくても参加できるんです。なので私はこの会で、作ったクラブ活動ではあるんですけれども、たくさんの人に参加してもらって、楽しい、そうなんです、私これ楽しむがモットーなんですよ。私の今してることは全部基本楽しむが基本なんです。なのでこう楽しむことを前提にというんですかね、なんか大変だよねとかっていう、なんかそういうことではなくて、その多様性を知るっていうところも、そのいろんなものを抱えながらも今すごく楽しんでるっていう方々がたくさんご縁をいただいたので、障害を持っていても あのこういうことできますよみたいな、働くあの会社で働くんでもこういうことを私できますよっていうのもそうだし、その今あの障害者雇用されている方たちでも、こういううちの社員さん、あの知的障害を持ってらっしゃるけど、こういうお仕事をあのもう任せて、あの知り合いの方もそうなんですけど、パソコンの、あの全部整理とか、なんだパソコン関係をあの任せてらっしゃる会社さんもいるんですよね。なのでやっぱりそういうあの実際に本当に生の声を聞いていただいて、あなるほどって、そういうことができるんだ、そういうやり方があるんだ、そういう人がいるんだ、あこういうこなんだろうな、こういうことを知るとこんなことができるんだって、なんかこうみんながもっとワクワク楽しくなるようなクラブ活動を作っていきたいなと思っています。どうなることやら、あの全然わかりませんが、はい、そんなクラブ活動を作ろうと思ってるので、ぜひぜひ皆さんに参加していただきたいと思いますし、あのなんだろう、 Zoom でオンラインでやるつもりなんですけども、あの参加者としての聞く側っていうんですかね、の参加者としても OK ですし、あと私喋りたい、私こういうことをあの話したい、伝えたいっていうのがあったら、それもあの、どしどし受け付けしたいなと思ってますし、はいですね、まだねもうちょっと時間あるんですね。あ違うかな、もうちょっとでもないかな、またこの間もそんなことしたらバタバタしたので、はい、でいつものごとくまだ作業が全然追いついてないのですが、このクラブ活動に関しても桜色のホームページかなに多分載せると思います。載せて大丈夫だと思うので、こういうクラブ活動あります、参加できます、でここから参加できます、 いついつやりますみたいな情報も、aransakuraero.com の桜色のホームページにあの載せていこうと思ってますので、ぜひぜひそちらも見ていただけていただいて、参加していただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、こんな感じで今日もまたダラダラお話しさせていただきましたが、エンディングに行きたいと思います。本日も朝6時半からお聞きいただきましてありがとうございました。本日は、桜色小島の一人語りとなっておりましたが、いかがだったでしょうか。今までの放送は桜色のホームページ aransakuraero.com にバックナンバーとして載せております。まだまだ、追いついておりませんが、見ていただけたらと思います。頑張ってブログも載せていきますので、ぜひそちらも、お聞きいただけたら嬉しいです。夢の種ラジオのみんなピンクになーれのマイページにコメントを書いていただけます。ぜひ感想や応援コメントなどいただけましたら励みとなりますので、よろしくお願いいたします。ではいつものように最後に桜色小島のお守りの言葉をお届けしていきたいと思います。大丈夫、自分を信じて、今日も良き日となりますように。それでは皆さんご一緒に、みんなピンクになーれ。ありがとうございました。来週も火曜日朝6時半にお待ちしております。輝くんだ、知っていますか、ひまわりの花言葉、私はあなただけを見つめています。あなたに出会ったあの日から、太陽を追うひまわりのように、あなただけ見つめています。
幸せだった。手と手を重ねたその瞬間に涙